利の私に、盲人は勘の良いものである。その中でもこの座頭は非常に勘の良いらしいことを平助もかねて承知していたが、今夜の手際を見せられて彼はいよいよ舌を巻いた。元より盲人であるから暗いも明るいも頓着はあるまいが、それにしてもこの暗い雨の中で勢いよく跳ね回っている大きい魚を捕まえて、手探りながらにその目の真っただ中を突き通したのは世の常の手練でない。彼が人の目を忍んで研ぎ澄ましているあの針がこれほどの働きをするかと思うと、幾度かうなされた。とんだものを引きすり込んでしまった。平助は今さら後悔したが、さりとて思い切って彼を追い出すほどの勇気もなかった。かえってその後は万事に気をつけて、そのご機嫌を取るように努めているくらいであった。座頭がこの渡し場に現れてから足掛け3年、平助の小屋に引き取られてから足掛け2年、合わせて丸4年ほどの年月が過ぎた後に、彼は春2月の初め頃から風邪の心地で患いついた。それは予感の強い年で、日光や赤城から朝夕に吹き下ろしてくる風が、広い河原にただ一軒のこの小屋を吹き倒すかとも思われた。その寒いのも厭わずに、平助は古河の町まで薬を買いに行って、病んでいる座頭に飲ませてやった。そんな体でありながら、座頭は杖にすがって渡し場へ出て行くことを怠らなかった。この寒いのに朝から晩まで吹きさらされていてはたまるまい。せめて病気の治るまでは休んではどうだね。平助は見かねて注意したが、座頭はどうしても聞かなかった。日増しに痩せ衰えてくる体を一本の杖に危うく支えながら、彼は毎日とぼとぼと出て行ったが、その強情もとうとう続かなくなって、朝から晩まで小屋の中に倒れているようになった。それだから言わないことではない。まだ若いのに体を大事にしなさい、と平助じいさんは親切に看病してやったが、彼の病気はいよいよ重くなっていくらしかった。渡し場へ出られなくなってから、座頭は平助に頼んで毎日一匹ずつの生きた魚を買ってきてもらった。冬から春にかけてはここらの水も枯れて川魚も取れない。海に遠いところであるから生きた怪魚などはなおさら少ない。それでも平助は毎日探して歩いて、生きた鯉やフナやウナギなどを買ってくると、座頭は歯の針を取り出して一尾ずつにその目を貫いて捨てた。殺してしまえば用はない、あとは勝手に煮るとも焼くともしてくれと言ったが、座頭の執念のこもっているようなその魚を平助はどうも空気にはなれないので、いつもそれを目の前の川へ投げ込んでしまった。一日に一尾、生きた魚の目を突きつぶしているばかりでなく、さらに平助を驚かしたのは、座頭がその魚を買う代金として5枚の小判を彼に渡したことである。昼飯に握り飯一つをもらっていた頃には、毎日一文ずつの代を支払っていたが、小屋に寝起きをするようになってからは、平助と一つ鍋で三度の飯を食っていながら、座頭は一文の金をも払わなくなった。 もちろん平助の方でも催促しなかった。座頭は今になってそれを言い出して、お前さんにはたくさんの借りがある。ついては私の生きている間はこの金で魚を買って、残った分は今までの食料として受け取ってくれと言った。足掛け2年の食料といったところで知れたものである。それに対して5枚の小判を渡されて、平助は肝を潰したが、ともかくもその言う通りに預かっておくと、座頭は半月ばかりの後にいよいよ弱り果てて、今日か明日かという危篤の様態になった。旧暦の2月、明日は彼岸の入りというのに、今年の春の寒さは身にこたえて、朝から吹き続けている赤城おろしは昼過ぎから細かい雪さえも運び出してきた。時候外れの寒さが病人に触ることを恐れて、平助は例よりも炉の火を強く焚いた。私が止まって他の船頭どもは早々に引き上げてしまうと、春の日もやがて暮れかかって、雪は佐野見にも降らないが、風はいよいよ強くなった。それが時々にゴーゴーと吠えるように吹き寄せてくると、古い小屋は地震のようにぐらぐらと揺れた。その小屋の隅に寝ている座頭は弱い声で言った。風が吹きますね。毎日吹くので困るよ。と平助は炉の火で病人の薬を煎じながら言った。おまけに今日は少し雪が降る。どうも不純な陽気だから、お前さんなんぞはなおさら気をつけなければいけないぞ。ああ、雪が降りますか。雪が。と、座頭はため息をついた。気をつけるまでもなく、私はもうお別れです。そんな弱いことを言ってはいけない。もう少し持ちこたえれば、陽気もきっと春めいてくる。暖かにさえなれば、お前さんの体も自然に治るに決まっている。せいぜい今月いっぱいの辛抱だよ。いいえ、何と言ってくだすっても、私の寿命はもう尽きています。所詮治るはずはありません。どういうご縁か、お前さんにはいろいろのお世話になりました。つきましては、私の死に際に少し聞いておいてもらいたいことがあるのですが。まあ、待ちなさい。薬がもうできた自分だ。これを飲んでからゆっくり話しなさい。平助に薬を飲ませてもらって、座頭は風の音に耳を傾けた。雪はまだ降っていますか。降っているようだよ。と平助は戸の隙間から暗い表を覗きながら答えた。雪の降るたびに昔のことがひとしお身にしみて思い出されます。と座頭は静かに話し出した。今まで自分の名を言ったこともありませんでしたが、私は治平といって、以前は奥州筋のある範疇に若党奉公していたものです。私がここへ来たのは31の年で、それから足掛け5年、今年は35になりますが、今から13年前、私が22の春、 やはり雪の降った寒い日にこの両方の目をなくしてしまったのです。私の主人は野村彦右衛門といって、その範疇でも180石取りの相当な侍で、その時は27歳。ご新造はお徳さんといって、私と同年の22でした。ご新造は器量自慢、いや全く自慢してもいいくらいの器量よしで、武家のご新造としてはちっと派手すぎるという評判でしたが、ご新造はそんなことに頓着なく、子供のないのを幸いにせいぜい派手に作っていました。その美しい女ぶりを一つ屋敷で朝に晩に見ているうちに、私にも抑えきれない煩悩が起こりました。相手は人妻、しかも主人。とてもどうにもならないことは分かりきっているのですが、それがどうしても思い切れないので、自分でも気がおかしくなったのではないかと思われるように、ただむやみにイライラして日を送っていると、忘れもしない正月の27日、この春は奥州に珍しく暖かい日が続いたのですが、前の晩から大雪が降り出して、たちまちに2尺ほども積もってしまいました。雪国ですから雪に驚くこともありません。ただそのままにしておいてもよいのですが、せめて縁先に近いところだけでも掃き寄せておこうと思って、私はほうきを持って庭へ出ると、ご新造はこの雪で持病の借家が起こったということで、6畳の居間でこたつに当たっていましたが、私のほうきの音を聞いて縁先の雨戸を開けて、どうで積もると決まっているものをわざわざ履くのは無駄だからやめろというのです。それだけならばよかったのですが、さぞ寒いだろう、ここへ来てこたつに当たれと言ってくれました。相手は冗談半分に言ったのでしょうが、それを聞いて私はむやみにうれしくなりまして、体の雪を払いながら半分は夢中で縁側へ上がりました。灰のような雪が吹き込むので、すぐに雨戸を閉めてこたつのそばへ入り込むと、ご新造は私の不作法に呆れたようにただ黙って眺めていました。まったく、その時には私も気が違っていたのでしょう。死にかかっている座頭の口からこんな色めいた話を聞かされて、平助じいさんも意外に思った。